六甲の魅力をお届けする六甲ナビ、今週は行方市から鈴木美子がお届けいたします。今日はね、この方にお話をお伺いいたします。こんにちは。
こんにちは。
自己紹介お願いします。
はい、行方市阿蘇で行いますひな祭りの、正式に言うと陣屋通りのひな祭り実行委員会事務局をやっております山本と申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、私とね、山本さんの前には可愛らしい手作りの小物が並んでおりますが、こちらはちょっぴり後でのお楽しみということで、まずはね、陣屋通りのひな祭りについて詳しく教えてください。
はい、3月3日のひな祭りを中心に前後1ヶ月間、今年は2月の14日から3月15日までを、行方市のですね、陣屋通りという昔の通りなんですけれども、昔はなんかこうすごく賑やかだった商店街だったんだそうですけれども、今はちょっと知らない方が通り抜けると住宅地かなぐらいな感じのところなんですけれども、そこを中心にしてひな祭りを行いたいと思います。
陣屋通りは地区でいうと阿蘇地区でいいですよね。
そうですね、阿蘇地区ですね、355の並びの旧道という感じです。実はひな祭りは阿蘇藩家老屋敷記念館という、阿蘇藩の筆頭家老のお屋敷があったんですね。で、そこがかやぶき屋根で立派な建物なんですけれども、そこを中心に今吊るし飾り教室をやらせてもらってます。で、その人たちが集まって、ごちゃごちゃやってたんですけれども、陣屋通りに住んでる方もいらして、ぜひひな祭りをもう一度復活させたいと。で、コロナ前には商工会が中心になって行方市全体でひな祭りをやってたんですね。で、その前は家老屋敷だけで、ひな祭りをやっていました。で、なんで家老屋敷だけでひな祭りをやっていたかというと、家老屋敷のかやぶき屋根を吹き替えたのがちょうど15年前 で、その時にせっかくきれいにしたものを皆さんに見てほしいということで、段飾りを、地元の方に寄付していただいたり、それから私たちがやっていた手作りの吊るし飾りの展示をしました。で、それがずっとつながってて、なくなってしまったのはもったいないなと、本当に地元の方が言い出して、お金もないしどうするんだろうと思ったんですけれども、今でもそうなんですけど、ゴミ袋なんかもね、たった500円ですけど買うの大変なので、予算が何しろないですから、みんな来るときに袋持ってきてねって、そんな感じでやってるんですね。はい、
温かさがね、伝わってきますね。
そうですね、もうですから本当に自分が持ってる生地で自分の作りたいものを作って、で、皆さんに見てもらって、で、それが褒めてもらったりするとか、それがなんかきっかけで全然知らない人とお話ができたりとか、そんなことが楽しかったり嬉しかったりして、はい、やってます。
そうですか。昨年大好評だったことがつながって第2回ということなんですけれども、さあ、ここでですね、今年も昨年に引き続き楽しみ方や見どころ、ここね、教えていただきたいところですが、上手なこう楽しみ方というのがあれば教えていただきたいんですけれども、
ちょっと難しいんですね、ここは。実はですね、毎日やってるわけではないので、木曜日から日曜日までが家老屋敷が空いています。で、それに合わせて、メインの会場であるうさぎ屋さんとかほおずき屋さんが販売とかイベントをやってるんですね。で、それ以外に町の通りにお庭からお家の中の飾りを見るとか、それから道路から見られるとか、それから道路に飾ってある、軒下とか、それから商店の、ウィンドウとか、そんな感じなんですけれども、それがみんなちょっと期間中全部見られるような、町飾りと言ってるんですけれども、沿道沿いのところと、それから閉まってたり開いてたりするところがあるので、ちょっと難しいところはあるんですけれども、行方文庫っていうので検索をかけていただけると、日にちだとか開館時間だとか、きっちり出てますので、小さな話だとかも載ってますので、行方文庫っていうので 検索をかけて調べてみていただけると、せっかく来たのにお休みっていうこともないかなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、わかりました。さあ、お待たせいたしました。私と山本さんの前には可愛らしい手作りの小物が並んでおります。お待たせしました、おばあちゃん
はい、こんにちは、新潟から来たんですよ
可愛らしい、おばあちゃん。
うちの生徒さんなんですけれども、新潟からこちらに来られた方がいて、その方が新潟で作っていたお人形さんなんですね。で、私が教えてるのは吊るし飾りだけなので、お人形さん自体もおばあちゃんなんですが、あの作られた方もおばあちゃんで、そういうふうに、なんていうのかな、自分でたくさんあの技をお持ちの方がいらして、その方が例えば大島紬のリメイクの着物だとか、名古屋帯のバッグだとか、それからこれなんかもあの、なんていうんだろう、クラフトテープで作ったカゴとか、それから自分のうちの朝摘みのイチゴを持ってきてくれたり、はい、そんならって言って、漬物だとかクッキーだとか、それからパン屋さんも入ってくれて、なんか皆さんね、楽しみにしてくださってるようなこともあります。はい、
そうですか。そしてね、こちら貝のこの着物だ、可愛らしいですよね。こういうものも利用して。
そうですね、この小さいのがね、なかなかできないんですよね。
貝の中にお雛様 いるんですよね。
そうですね、うん、風船かずらっていう、あの草の実なんですが、はい、ちょうどお猿さんみたいな顔してて
可愛らしい、
ねね、作るのが大変です、
うん、そうですよ細かい作業でも一針一針丁寧にね作られてる、そんなね温かさが伝わってきます。そして山本さん、じゃーん、覚えてらっしゃいますか、こちら。
去年もあのね、なめてれどお世話になりましたけどその時の
そうなんですよ、私一目惚れした。私は実際今小物入れとして使っておりますが、着物の帯をリメイクした、
ね、博多の帯ですね。はい、
そうなんです。ラジオ機の皆様にこのね実際のものをね見ていただけないのは残念ですが、本当に私のねお気に入りの一つでして。
ありがとうございます。作った人も喜ぶと思います。で、私しばらく会ってなかったので、中がねこんな生地だったのかなっていうね、はい、初めて見るような感じですね
まあね、再開していただいて私も大切にあの使用させていただいております。そうしますと本当にね、気に入ったものがありますと、もう自分の宝物にもなりますし、そして愛着も湧きますので、そういう作品との出会いもあるということですよね。
そうですね、ありますね。あの本当に小さなことが広がってね、まあいらっしゃる方は女の方が多いので、同世代であったり孫のことだったり、そうですよね、進路相談なんかしてるのもありましたね、はい、いろんなことがあってね、はい、それはそれでまたあの私たち自身の財産にもなるので、なんて言うんだろうな、自分で作ったものが売れる喜びと、それからそれを認めてもらって、でなおかつそれに関連したエピソードがね、お互いにこう語り合えるというのかな、あ、私博多帯にはこんな思い出があるのよとかね、この猫ちゃんはとかね、はい、そういうところが来ていただいた方にもねお楽しみがあるんじゃないかなと思ってます。
そこからまた話がより膨らんでといったところ、そして人と人とのつながりがまた始まると。
そうですね、あのひな祭りってもしかするとね、そういう行事かもしれませんよね、はい、
本当にね、まあ、古き良き時代からの風習がやはり残っているのはそういう意味なのかもしれませんね。
そうですね、はい、
さあ、そして目を留めました、山本さんの胸元に素敵なブローチ、こちらは？
はい、こちらはですね、去年ですね、メンバーの一人があのお店の飾りにしたいというので作ってきてくれたほおずきなんですね。で、まあ売り物ではなかったので、その時もなんとなくでもみんな気になってたんです、これいい形だよねっていう、はい、ほおずきっていうのは昔からあるので、伝統的なほおずきがいろんな形があるんですけれども、これはほどほどリアルで、はい、でみんな気に入ってて、なんだやっぱりそうだったのっていうんで作り方を教えてもらい、はい、で今や店の名前にもなりました、
ね、はい、本当に形も色もほおずきそのものですね。
そうですね、はい、この生地もね、実は家老屋敷のご近所に住んでる方が、3歳だったかな、 皮膚っていうんですか、七五三の時に着る、はい、誰もね生地使ってもらえればってくださったんですよ。でそれをこれほおずきにしか見えないよねって言ってみんなで分けて、はい、たくさん作りました。
そうですか、ね、ここまでねたくさん話をねお伺いしまして、もっともっとねお話聞きたいところですが、さあ最後にね山本さんからこのラジオ機の皆さんにメッセージ届けてください。
はい、このラジオは鹿島、
鹿島実は行方、神栖、そして鉾田、潮来にも六甲越しに届いております。
そうでしたか、それではぜひですね、そんなに遠くないので、お越しいただければなと思います。生徒さんも実は鉾田、それから稲敷、潮来、はい、市内だけではないところからたくさん来てますので、聞いてくださってる方ぜひですね、お孫ちゃん連れたりあるいはお友達と一緒に来ていただけると嬉しいなと思います。お雛様見ててねこうおっかない顔になる人っていないんですよね、うん、それがありがたいなと思いますので、うん、はい、ぜひ、駐車場なんですけれども、家老屋敷とそれから麻生の公民館、それからご厚意で、民間の土地をですね少しお借りしてありますので、止めやすいと思いますから、ぜひなかなかねバスとかそういう交通機関がないので、車で来てください。はい、
わかりました。さあ皆さん改めまして2月14日から開催されます、はいはい、第2回陣屋通りひな祭り、多くの方に足を運んでいただきたいと思います。
はい、ぜひですね、すいません、なめ方文庫で引いていただけると間違いがないと思います。ひな祭りの旗竿とかそれからのれんとか、かかっているときはお店開いてますので、ぜひお越しいただければなと思います。
はい、六甲ナビ、今週はなめ方市から鈴木美子がお届けいたしました。陣屋通りひな祭り実行委員会事務局の山本さんにお話を伺いしました。山本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。お待ちしておりますので、ぜひ皆さんで楽しんでください。